本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書4章1節から13節です。さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして聖霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。アーメン。ソロモンの王が死んだ後にイスラエルは南北に分裂し、南ユダには20名の王が、北イスラエルには19名の王がいました。そして分裂前の統一王国の王だったサウル、ダビデ、ソロモンを合わせれば合計42名の王がいました。その中で初代王はサウル王でした。一国に多くの王がいたとしても、初代王は一人しかいません。その栄光の座をサウルが占めました。神様は預言者サムエルを通して、サウル王にアマレクに属するすべてのものを聖絶せよと命じられました。人であれ、家畜であれ、それには例外がないと仰せられました。当時戦争の最も重要な目的は経済的な部分でした。戦争での勝利は国家であれ個人であれ豊かになる最も早い道の一つでした。しかしサウル王に下された神様の命令は経済的な戦争をしなさいではなく、聖なる戦争をしなさいというものでした。アマレクを裁かれる神様の道具がサウル王だったのです。しかし聖書はサウル王が行った戦争についてこのように明かししています。サムエル記第1の15章9節がこのようです。しかしサウルと彼の民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを聖絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶した。表面的に見たらサウル王は大きな勝利を収めました。良質の家畜を戦利品として持ってきて、アマレクの王アガグまで生け捕りにしました。生け捕りにした敵国の王は、戦争に勝った王が自分の民に自分を誇示できる最高の商品でした。特に惜しむはもったいながると翻訳することができます。サウル王の目には神様の命令に従うことより戦利品の方が大きく見えました。戦利品をただ聖絶するのがあまりにも惜しかったのです。 あの生利品があれば、戦利品があれば、国家財政をさらに強固にでき、生け捕りにした敵国の王は兵士たちの士気を高めることができると考えました。それであがく王を生かしておきました。サウル王は自分が下した決定が賢い判断だと考え、またそのように決定した自分を誇らしく思っていました。それで彼は自分のために記念碑まで建てました。そしてサウル王は預言者サムエルに会った時、私は主の言葉を守りましたと誇らしげに言いました。表面的には神様に従ったように見えたからでした。しかし預言者サムエルは、では私の耳に入るあの羊の声、私のに聞こえる牛の声は一体何ですか？と尋ねました。サウル王は家畜の声に気を取られて、本当に聞くべき神様の御声は聞いていなかったのです。するとこのように言い訳をしました。サムエル記第1の15章15節です。サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神、主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖絶しました。サウル王は自分が家畜を残したと言わず、民が連れてきたと言い、またあなたの神、主に生贄を捧げるために残したと言い訳をしました。自分の神様はおられませんでした。つまりサウル王と神様との間が遠くなっていたのです。この時預言者サムエルは、神様が本当に喜ばれることは何かについてこのように言いました。サムエル記15章22節から23節がこのように証ししています。するとサムエルは言った。主は主のお声に聞き従うことほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。神様は全焼の生贄をはじめ、その他の生贄を捧げることより、神様のお声に聞き従うことをもっと喜ばれると言いました。また神様に聞き従うことは生贄に勝り、神様の御言葉に従わないことは偶像礼拝の罪と同じだと言いました。サウル王の決定的な罪は、神様のお声、すなわち御言葉を聞かなかったということです。それが彼が王位を失う出発点になりました。自分の中に自分の考えや自分の計画が多ければ、神様のお声が聞こえません。自分の考えと自分の計画をに誇示していれば、サウル王に見えた家畜のように他のものが見えます。それで、それが自分を崩し落とす出発点になるかもしれません。自分の考えや計画ではなく、神様と神様の御言葉を仰ぎ見ることが信仰であり、人生の知恵です。今日の本文は、悪魔がイエス様に行った2番目の試みについて証ししています。 良質の家畜と敵国の王という略奪物がサウル王にはとても大きく見えて、聞くべき神様の御言葉が聞こえないようにしたように、悪魔もイエス様が神様が見えないようにするために試しました。今日の本文の5節はこのように明かししています。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せて、悪魔は自分の最初の試み、石でパンを作ってみろという試みが失敗したのに諦めず、イエス様を引き連れて上に登り、世界の国々を見せました。イエス様が悪魔の試みを受けられる場面はマタイの福音書にも出てきます。ところがマタイの福音書にはこれが3番目の試みとして登場している反面、本文では2番目の試みとして登場しています。マタイの福音書の順序よりルカの福音書の順序の方がもっと適切であるように思われます。なぜならルカはこの福音書を記録しながらこのように明かしています。私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。ですからこの試みを2番目だと受け入れる方が適切に思われます。悪魔はイエス様を連れてどこかに登り、世界の国々を見せました。マタイの福音書は非常に高い山に連れて行ったと証ししています。新年の主日礼拝の時にもお話ししましたが、どの山に登れば世界中を見渡すことができるでしょうか。イスラエルの最も重要な食水源であり最も高い山である海抜2824メートルのヘルモン山の頂上に登れば全部見えるでしょうか。それとも中東で最も高いイランにある海抜5610メートルのダマバント山の頂上に登れば全部見えるでしょうか。それとも世界で最も高いと言われる海抜8848メートルのエベレット山の頂上に立てば世界中を一目で見渡せることができるでしょうか。悪魔はイエス様に幻想、今の表現するとメタバースの世界を見せました。重要なことは悪魔がイエス様を崩してしまうために見せたものが世界の国々だったということです。これはエサや賄賂のような意味であり、サウル王のケースで話すと良質の家畜と敵国の王として表現される戦利品のようなものでした。川や湖、釣り場のような場所でタイほどの魚を釣るためには餌として練り餌やミミズを使えばよいです。また海でも捕まえる魚の大きさによって海のミミズやエビ、サバなどの餌を使えばよいです。しかし本当に大きなものを捕まえるためには餌を変えないといけません。海の世界で最上位の捕食者の一つはシャチです。シャチがどれだけ暴悪であれ、獰猛であれ、あれば英語では殺人クジラと呼ばれ、韓国でもクジラの前に、トラ、タイガーという言葉をつけておいたでしょうか。餌を狩るシャチには怖いものがありません。イカ、 ニシン、サケなどの魚類はもちろん、ペリカン、カモメ、ペンギンなどの海鳥も食べ、オットセイ、トド、イルカ、さらには鹿やホッキョクグマのような陸上動物まで機会があれば捕らえて食べます。韓国は1986年からクジラ目を保護するためにクジラを狩ることを全面的に禁じています。もしクジラ狩りが可能になり、誰かがシャチを捕らえるために餌として海のミミズや爪の大きさのエビを使ったら、シャチは応じないだけでなく、それはシャチを見くびることであり、無視するものと同じです。シャチを誘引するためには、少なくとも大きさがオットセイ以上の餌を使わないといけません。二十数年前にアメリカの日刊誌ワシントンポストは、新しいミレニアムを前に控えて、AD1000年から1000年間、各分野の最高と最悪を選定して発表しました。最高の発明品は印刷機であり、最も偉大な本は1700年代を生きたサミュエル・ジョンソンの英語辞典が選定されました。その辞書には4万個の単語と例文が載っています。また、最も偉大な科学者にはアルバート・アインシュタイン、最も偉大な天才にはイギリスの劇作家ウィリアム・シェイクスピアが選定されました。そして、最も偉大な美術作品はミケランジェロが描いたバチカンのシスティーナ礼拝堂に描いた壁画の天地創造であり、最も偉大な作曲にはモーツァルトのフィガラの結婚が選定されました。一方、最悪の失敗としては、ナポレオンとヒトラーが敢行したロシア侵攻が選定されました。ロシアはあまりにも広大で、冬の寒さが厳しいので失敗するしかなく、その失敗が彼らを自滅の道に導いたことが選定理由でした。そして、この1000年間、人類の歴史で最も大きな業績を残した人物には、モンゴル帝国のジンギスカンが選定されました。彼は太平洋と東ヨーロッパをつなぐ人類歴史上で最大の帝国を建設しただけでなく、インターネットが発明される700年前にすでに国際通信網を構築し、自由貿易世界を建設したことが選定理由でした。反対に、最悪の人物は演説力、指導力など優れた才能で世界を征服するために大きな罪悪を犯したヒトラーが選定されました。この二人の共通点は、世界帝国を夢見たということです。実はこの二人以外にも、人類の歴史では世界帝国を夢見た英雄豪傑が少なくありませんでした。それだけ世界の国々は魅惑的な餌と同じです。悪魔がイエス様を崩し落とすために投げた餌はこのようなものでした。そして、悪魔がイエス様に世界の国々を瞬く間に見せたとあります。韓国語で瞬く間にの文字的な意味は、一度瞬きをしたり一度呼吸するほど非常に短い時間です。ところが、瞬く間にのギリシャ語の文字的な意味は、針のようなもので刺す時間です。日常や演劇、映画などである場面が非常に強烈に頭に残る時があります。そのような場合は、その場面をとても昔に見たり、 幼い時に見たとしても、それを忘れることはありません。それが瞬く間にです。一瞬の強烈さや一瞬の興奮のために人生全体が揺らぐことになります。悪魔がイエス様に見せた世界の国々はそのようなものでした。6節と7節がこのように明かししています。こういったこの国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてはあなたのものとしましょう。悪魔はイエス様がこの地に来られた目的をとてもよく知っていました。またお働き自体を自分の力では決して防ぐことができないという事実もよく知っていました。それで本文のように提案しているのです。その意味は、あなたはこの世界を救うために来たのですから、私が提案する方法でやってみるのはどうですか。世界のすべての権力を手にし、目に華やかに見えるこの世界の栄光をものにすれば、人々はあなたを拝むことでしょう。そうなれば、あなたが成し遂げようとする人類の救いはもっと簡単になるのではありませんか、という提案です。他の角度でお話しすれば、あなたが人類を救いに来たことを私は知っていますが、方法はどうであれ、それを成し遂げれば良いのではありませんか。必ず蔑視とあざけりを受け、十字架で血を流して死ぬべき理由がどこにありますか。そうせずに、私が提案する方法、つまり世界の政権を持って、とても華やかに見える方法でそれを成し遂げることができます、と誘惑しているのです。その時イエス様はこのように答えられました。8節です。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさい、と書いてある。イエス様は悪魔の提案を一言のもとに断られました。この御言葉の意味は、この世を救うことが私の仕事だが、私がこの地に来たのは、ただその救いの働きが重要だからではなく、父なる神が望まれたから来たのだ、という意味です。この世界の救いそのものよりも、神様の御心がもっと重要だという意味です。それでイエス様はこの地におられる時に、常に父の御心を求めました。私たちがよく知っているように、イエス様は十字架を背負われる前に、ゲツセマネの丘で祈られる時にも、私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈られました。イエス様はご自分の方法を見つけて、ご自分が選択された道に沿って歩まれたのではなく、神様が仰せられた方法に従って、神様が望まれる道を歩まれたのです。ところが、神様を信じる私たちが神様を探し求めるときには、目標点とその過程を私たちがすべて決め、それを成し遂げる手段として神様を探し求めるときが少なくありません。例えば、神様、今私が運転をしてソウルから釜山まで行こうとしています。行く途中に事故が起きた場所がなく、できれば混雑していない道を早く行けるようにしてください。もし混んでいる場所があれば、事前に 知ってそこを避けて他の道へ行けるようにしてくださいと祈ります。プサンまで行くという目標点と運転していくという過程を自分で決め、それを成し遂げる手段として神様のお力を利用しようとしています。しかし神様は私たちをプサンではなくカンヌンに送られるかもしれません。カンヌンに行くようにおっしゃるかもしれません。また運転せず飛行機に乗っていくようにおっしゃるかもしれませんし、汽車や高速バスに乗っていくようにおっしゃるかもしれません。あるいは私たちの身体を健康にしてくださるためにある区間は降りて歩いていくようにおっしゃるかもしれません。もし私たちが絶対にプサン行きと運転を諦めないなら、それは自分が神様の位置に座ることと同じです。またもし自分自身や子供や孫の将来のために祈るときにも、神様、私の息子娘が、または私の孫が必ず医大に行って医者にならないといけません。そのためには勉強ができないといけませんから、勉強以外には何も考えないようにしてください。もし医者が無理なら獣医にでもなれるようにしてくださいと祈ることは正しくありません。もし神様が葬儀屋になるようにおっしゃったらどうしますか。また牧師にするとおっしゃったらどうしますか。子供や孫の将来のために祈ることが間違っているのではなく、すべてを自分で決めておいて、神様は単にそれを成し遂げる手段や助力者に転落させることが間違っているという意味です。神様はアラジンの魔法ランプを撫でたら出てくる巨人ジーニーではありません。ジーニーは私をチェジュ島に連れて行って食べ物をテーブルいっぱいにしてくれと言ったら、はいと言って唱えたら消えてしまいます。しかし私たちが信じる神様は、私たちの人生の道で転ばないようにまどろむこともなく眠ることもなく守られる方であり、昼の太陽と夜の月が打つことがないように守られる方であり、私たちが行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる方であられます。悪魔の2番目の試みでイエス様が答えられた、あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいという御言葉は、申命記を引用されたものです。申命記6章10章から15節がこのように明かししています。あなたの神、主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りるとき、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。あなたの神、主を恐れなければならない。主に仕えなければならない。皆によって誓わなければならない。他の神々、あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神、主は妬む神であるから、あなたの神、主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを地の面から根絶やしにされないようにしなさい。 イスラエルの子孫がカナンの地に入れば手にするもの、つまり彼らが建てなかった大きく素晴らしい町々、彼らが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、すでに掘られた堀戸、植えたことも耕したこともないブドウ畑とオリーブ畑がある場所で暮らすことができるのは大きな神様の恵みであり、神様の御業です。その時に神様が彼らに求められたのは、主を忘れないようにし、主を恐れ仕えなければならないでした。主は妬む神であられるので、神様だけを目的にしていきなさいとおっしゃいます。つまりカナンの地で手にするものが手段であり、神様に仕え礼拝することが目的であるという意味です。ところがイスラエルの子孫は反対に考えました。カナンの地で幸せに食べて暮らすことが目的であり、そのために神様を手段として利用しました。また偶像崇拝も多く行いました。その結果はどうなりましたか。彼らは最も恵みに満ちているべき約束の地でとても悲惨な恵みのない人生を生きました。そして国が南北に分かれ、最後には二つの国が全て滅びる、迎えてはならない悲劇を迎えてしまいました。イエス様に試みを行った悪魔は同じように私たちの元にも来ます。もしかしたら私ような一般人は世界の国々を欲したりしませんというかもしれません。しかし私たちが目に見えるものだけを追求すること、つまり私たちが持つ欲望を極大化させれば、まさにそれが世界であり世俗的な価値観です。絶えず私たちが今持っているもの以上にもう少し欲張ること、今座っている椅子よりももう少し大きく高い椅子に座りたいと欲張ること、今持っている名声と名誉よりももう少し手にしたいと欲張るなど、欲望がもっと大きくなるように放っていくことが世界の国々を手にしたいと思うことです。私たちをそのように引っ張っていくために、私たちが拒否しがたい餌が常に私たちの周りに存在しています。ドラマイカゲームの最初のゲーム、だるまさんが転んだで鬼が振り返った時、動いた人たちは今殺されて参加者456名のうちおよそ255名が死にました。最初人々は恐怖に震えていました。私が悪かったです、お金は必ず返しますと言ったり、大勢の人がひれ伏して泣きながら助けてくださいと言ったりもしました。また外に出してほしいと拝んだりもしました。しかし空中にぶら下がった大きな透明な豚の貯金箱に死んだ人々の生命の代金である一人当たり1億ウォンずつ、合計255億ウォンが賞金として、それも韓国の紙幣で最も高額の紙幣である5万ウォン札が札束で落ちてきた時、人々の目は丸くなり、人々は何も言えずに照明で照らされた貯金箱だけを見つめていました。そして微笑みを浮かべる人も出ました。彼らはそこから出て行ったのに再び戻ってゲームに参加します。その餌がゲームを諦めるにはあまりにも大きくて華やかに見えるからでした。その餌に目がくらんで自分が死ぬかもしれないということも忘れてゲームの中に突っ走っていきます。 見るべきものも見るべきものを見ず、見てはいけないものを見たら命を蝕むことになります。神様はカランにいたアブラハムに、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいとおっしゃいました。それでアブラハムは甥のロトと共にカナンの地まで移住することになりました。ところがアブラハムの羊飼いとロトの羊飼いの間で争いが起こりました。理由は二人の家畜の数が多くなって、その地にある牧草と水が足りなかったからでした。それでアブラハムはロトに、私たちの前に多くの土地があるから別れようと言いました。もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こうと言いました。それでロトは水が多くて土地が潤っているソドム地方に向かって旅立ちました。しかしそこは神様が裁かれるしかないほど罪悪に満ちた土地でした。その後に神様はアブラハムにこのように仰せられました。創世記13章14節から18節です。ロトがアブラハムと別れて後、主はアブラハムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移して、ヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アブラハムは神様のこの御言葉を聞いて、高い場所に登り、目を上げて東西南北を眺め、ロトが選んだ土地よりも水がもっと豊かな地、牧草がもっとよく育つ地に走っていくのではないかと思いました。また東西南北に縦横無尽に走りながら西へ歩いて走るのではないかと思いました。しかしアブラハムは土地を踏むことより神様に礼拝を捧げる方を選びました。つまり神様が与えてくださるものに向かって目を向けず、神様に向かって目を向けました。それでソドムに向かったロトは、この世の人の代名詞として思われ、アブラハムは信仰の先祖として私たちの前に誇らしく立っています。愛する皆さん、決して目に見えるものにとらわれないでください。目に見える世界の国々、世俗的な価値観が私たちの前でその力を誇っているように見えても、それを捕まえようと東奔西走しないでください。またそれを捕まえるためにこの世にひれ伏さないでください。私たちが目を上げて仕え礼拝すべき方は神様だけであることを忘れないでください。神様が私たちに許された人生の場で、神様の誇らしい人生を誠実に生きていきましょう。私たちが目を上げて神様に向かい、神様を目的とする限り、まどろむこともなく眠ることもない神様が私たちを守っておられることを確認することができるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、サウル王は神様の御言葉と神様の御心よりは、ただ自分の目に良さそうに見える家畜と敵国の王という戦利品に目がくらんで愚かな道を歩んでしまいました。悪魔は絶えず 目に良さそうに見え、私たちが簡単に拒むことができない餌を武器に私たちを揺るがし、誘惑し、私たちの人生と信仰を崩し落とし、世俗的な価値観に従って生きるように仕向けます。イエス様が悪魔が見せた世界の国々の栄光に揺るがされず、どなたを仰ぎ見るべきか、どなたに仕え礼拝を捧げるべきかを明確に教えてくださったように、そのイエス様に従う私たちもそうなれるようにしてください。世俗的な価値観が私たちがもっと多くのものを手にできるようにし、私たちの前に広がった世界の国々がいくら華やかに見えても、それは私たちが真理と命の道を歩めないようにする餌であることを忘れないようにしてください。神様が私たちに許された人生の場で、いつでも目を上げて神様に向けて、目が神様がまどろむこともなく眠ることもなく私たちを守られ、昼の太陽と夜の月が打つことがないよう守られ、私たちが行くにも帰るにも今より常しえまでも守られることを確認できる恵みを授けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。